東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所災害医療国際協力学分野の江川真一先生です。江川先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、今朝どんなお話でしょうか。
はい、今日は災害関連死とそれにつながるため の在宅避難の考え方というものに関してお話をしたいと思います。
はい、はい、
災害関連死は日本では、本格的に取り上げられたのは新潟の中部地震、
中越地震
でしたね。
はい、
その後に今度は東日本大震災が起こって、3000人以上の方が災害関連死というふうに認定をされました。
はい、
また熊本地震では直接の死亡者は50人でしたけれども、災害関連死というふうに認定された方が200人以上いて、関連死の方が実は大きな被害をもたらしたということが分かっています。
はい、
でこの災害関連死という言葉はですね、災害によって、その死亡が早められたということを根拠に認定をされるということになります。また認定をされると災害弔慰金という公的なお見舞い金が遺族に支給をされるという形になっています。ですので、収入を支えてきた大黒柱を失ったご一家にとってはですね、非常に貴重な弔慰金の制度であるということになります。
その認定というのはどの機関が行うんですか。
はい、この認定はですね、遺族からの申請に基づいて市町村、あるいはその市町村が認定委員会というものを組織できないような場合には、
はい、
県が担当をして認定をするということが行われています。
はあ、
でこの認定のために必要な書類としましては死亡診断書ですとか、それから死亡するまでの経緯をまとめたような文章、それから病院における病状の経過のカルテなんかもですね、はい、必要になってくるんですね。
はあはあ、
ですから遺族にとっては決して軽くない負担が必要になるということになります。
はい、
でこのある意味で、私が今ちょっと日本の問題だなと思っているところは、この死亡診断書に、この方が亡くなった間接的な原因に災害があるんだということをチェックするような欄というものがないということになります。
あ、そうなんですか。はい、
申請制度ですので、遺族が申請しない限りは認められるということはありませんので、認められやすいように、申請しやすいように行政的には少し工夫をする必要があるんじゃないかなというふうに思っています。
なるほど。そうしますと実はもっと多くの方が災害によって間接的に亡くなっている可能性が高いということですね。
はい、ただみんながみんな認定されるわけではありません。
はい、
やはりこれは災害とは関連のない死亡ではないかというふうに判定される方もいらっしゃいます。非常にその比率とかどういう場合だったら認定されるというのは難しいんですけれども、やはり何らかの形で医者がその、死亡の原因のところにきちっと災害がこれに関係したんではないかということが一言でも書いてあれば、あるいはそういうチェック欄があればですね、申請しやすくなるんじゃないかなというふうには思っております。
なるほど。
はい、でそれに関する、
はい、
研究として、一つ私たちが着目したのが在宅でいらっしゃる方々の危険性ということですね。
はい、
今後高齢化が進んでいくと在宅避難というのはどんどん増えていくと思います。
避難所に行かずに、
避難所に行くことが推奨されてはいますけれども、避難所に行けない方、あるいは行きたくない方、行こうと思ってもいろんな事情によってやはり行くことができない方っていうのがいらっしゃいますね。
うん、
で今後もますます増えると思います。で南三陸町で東日本大震災の後に在宅を避難された方とそれから避難所に避難された方の、その医療の手が届くまでの時間というものを比べたところですね、
はい、
在宅避難をされている方々には医療の手が 届いたのが約1週間ぐらい遅れていたというデータが出たんですね。
はい、
これは単に比較をしたというよりは、同じような年齢、同じ性別、それから同じような病気というものの人たちを抜き出して、
はい、
そういう人たちの中から比較をしてみても、やはり1週間ぐらい在宅避難をされている方には医療の手が届きにくい。でおそらくこれは医療の手が届かないというだけではなくて、医療の支援が近くまで来てますよという情報も届きにくい可能性がある。あるいは在宅にいるために、あそこの家は大丈夫なんだろうとみんなが思ってしまえば、そこに誰も助けに行かないということだって起こるわけです
ね。はい、
そうすると今までの関連死のデータを 見ますと、関連死は実は半分ぐらいはですね、自宅で起こってるんですね。はい、ですので、自宅でいる方々が日頃の健康に問題を抱えている方だけでもなくて、普段は健康であっても震災というストレスによって血圧が上がる可能性もありますし、そういったことで、本来は医療にかかった方がいい方々がいらっしゃるということですね。でそれに対する支援をなるべく発災後すぐに届けるような工夫が必要だということが想定されます。
なるほど。でも医療に関わる方々もやっぱり最初に避難所に避難なさってる方を見ましょうということになりますよね。
はい、どうしてもそう、はい、
そうなってしまいますよね。
はい、
そこをそのタイムラグがないようにするにはどういうことが、
はい、例えば、平時の時から、普段から自分はこういう病気でこういう薬を飲んでてっていう情報をですね、まずはお薬手帳、そういったものに書いておく、あるいはスマートフォンに覚えさせておく、
はい、
あるいは場合によってはですね、マイナンバーが今どんどん保険証の代わりになっていますので、そういうマイナンバー制度を活用して、自分の、病気や飲んでる薬が他の医療機関の方から見ても見えるようにしておくっていうこともとても大事なことですね。
はい、
それからあとは今スマートフォンがあればいろんなことができますので、在宅にいながらでも、医療支援がすぐ近くの避難所まで来てるっていう情報とか、それからあそこに行けば薬やなんか支援物資がもらえるかもしれないっていう情報をなるべく早くですね、被災地の方々に届けてあげるっていうことが必要になってくると思います。
なるほど。はい、そういう意味のシステム作りが日本の国としてしっかりやってもらうということが、は
い
は
い、大変大事なことだと思いますね。
ですね、
はい、これから南海トラフ、あるいは首都圏直下、そういったものが予想されている中で、事前避難をするということも推奨されていますけれども、事前避難って何なんだって思った時にですね、やはり避難を、私はそんなとこ行かないっていう方もいっぱいいらっしゃると思うんですね。で、健康な状態で自宅にいらっしゃれればいいんですけれども、いろんな支援が本当は必要なのに自宅から出ることができない方もやっぱりいっぱいいらっしゃるので、そういった時にどういうことが今起ころうとしているのかということを分かりやすく伝えることとか、それからその方が万が一本当に被災した場合に、自分の必要な薬やそれ医療器具といったものをちゃんと支援チームの方に伝えることができるメカニズムの作成、システムの作成というのがとても大事だと思いますね。
そうですね。はい、今朝は在宅避難と関連死をテーマにお話しいただきました。江川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。